神の国はあなた方に近づいた。しかし神の国が近づいたことを知れ。主イエスは先に派遣する72人にこの言葉を託します。託された者たち72人は、言い換えればキリストを証言する証人であります。証言者たちは預かった言葉をストレートに、そのキリストの事実、そして神の国の事実、その出来事をストレートに語ることが求められています。これがキリスト証言を繰り返す、折が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい、救われた、キリストによって救われた証言者一人一人におごそかに命じられている生活のルールであります。そしてさらに言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰です。しかし裁きの時にはお前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰です。またカファルナウ、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。今度はキリスト証言、これを聞く側にイエス様がおっしゃった言葉であります。イエス様は言葉を受ける側に、かの日、裁きの時のことをこのような表現で伝えています。神の国が近づいた時、その時は神の国の力が十分に発揮されて裁きが行われる。神の力だけが猛威を振るう。あなたたちは黙って静かにこの力を見ていなさい。受章は先に使わす72人への派遣命令と神の国を告知するという目的を明確にすることで、収穫と報酬の種が同じだということを先週確認しました。働く者、その慰めの言葉ではなくて、かの日に明らかとなる神の国、それが受ける収穫と報酬であります。そして気前のいい神様は、この収穫の働きと報酬の喜び、これを働く者たちに与えてくださる。今日の箇所はその神の国の収穫と報酬とは何かということより、この神様の力が振るわれているその場所は何かということであります。一つのヒントは、マタイ福音書には12人を派遣したときにマタイだけが語っている言葉があります。10章6節、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいです。 イスラエルの家の失われた羊。イスラエルの家で主を拠り所として生きる、その安心と安全と平和、これがボロボロになっている人たちのところに行きなさい。ただこのイスラエルの家の失われた羊、この表現はマルコと、ルカには立てられていない、書かれていないわけであります。ずっと先月からこの意味を考えていました。イスラエルの失われたイスラエルの家の失われた羊、私たち罪人のことであります。私たち罪許された者たちのことであります。そしてここには主が望んでおられる回復がある、復興ではありません、回復がある。その回復の場所とはどこか、イスラエルの家であります。キリストを羊飼い大牧者と信じている者たちにとっては永遠の牧場のことであります。今年草深教会は目標として御国が来ますように、このことが長老会で、選ばれて総会に、かけられることになっている。神の国、御国、それはキリストが命の牧者として一人一人の失われた者たちを回復してくださる、そのことを喜ぶ場所でありましょう。牧場であります。マタイはこのことをはっきりと言っている。ただルカはどうしてこの今のこの罪の世界を、人間の世界を、イスラエルの失われた家と言わないのか。キリストが来てくださっているからであります。牧者であるイエス・キリストが来てくれて、この方が来てくださったことによって、私たちはこの地上のいろんな苦労や、また悲しみ、怒り、本当に混沌としている、そのところにから元の牧場、牧場へと導かれている。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも、怯えることもなく、また迷い出ることもない。エレミアを通して、神様が約束してくださっている。この言葉が実現しようとしている。恐れることも、怯えることもなく、また迷い出ることもない。この神の国の回復、神の国で回復していく。 より頼む。そのことを主は私たち求めてくださっている。そして今日与えられたこのルカのところは、正直に言えば13節から16節、これがない方が素直に読めるわけであります。10章の1節から12節で、13から16節を抜かして17節に行った方が、イエス様が自分ご自身の選抜隊として72人を送った。そのストーリーで、その流れで読んだ方が、むしろ、読みやすい。私もこれをかなり、悩みました。どうしようか。そして、聞き続ける中で、この13節以下、抜きにした方が分かりやすい。この部分が何か。これは元の牧場へ、イスラエルの失われた家に語るイエス様ご自身の説教である。神の力、これに世に頼んで語ってくださっている。目指すのは、元の牧場とは、かの日、裁きの時に、経て明らかとされる神の国であります。神の国が到来した日、神の国が到来して裁き、最後の審判が行われる。その時の刑罰の重い軽いを指摘する主イエスキリストの説教、それが13節以下のところであります。まずコラジンとベトサイダに対して不幸だ、不幸せだ、こうおっしゃるわけであります。この不幸っていうのは、私たちが思う不幸と同じ意味ではなく、これは、嘆きの言葉であります。不幸だからダメだ、そうおっしゃっているのではない。嘆いておられる。神様をルールとしてない町を元の牧場に連れ戻そうとしているイエス様が嘆いておられるわけであります。ティルスやシドン、この町は異邦人の町、神様をルールとしてない町であります。でもイエス様はこの町でさえも、カファルナウム、そっちの方がやばい、そうおっしゃっているわけであります。嘆かれたコラジンとベトサイダは、悔い改めをしない。むしろ自分たちの思い上がりをますます膨れ上がらせてしまっている。コラジンとベトサイダはイスラエルと呼ばれている、神の民の世界であります。神の力によって守られている、神の力によって祝福を得ている、神の力によって命を得ている、生活することができる、そういう神の国の住民だ、 言われている世界であります。なのに異邦人、外国人の町よりも裁きの時は覚悟しておき、そう言われちゃうわけであります。その違いは何か。外国人の町は神の国が近づいた、この神様の力の前にとっくに悔い改めて、これを行っている、悔い改めているからこそ、それを表す荒布をまとい灰の中に座ることで、私は今悔い改めている、神様の力に潰されても構わない、そう意思表示しているわけであります。ただ嘆かれたコラジンとベトサイダは悔い改めをしていない、むしろ神様の力に、言葉に、十字架に押し潰されるよりも、それをどっかで押しのけようとしている、もしくは自分のこの今の平和を自分が築いたんだ、そう思って、それが悔い改めていない、神の力の前に、神様のご支配の前に自分自身を諦めていないわけであります。これをイエス様は嘆いていらっしゃる。外国の方が軽い罰です。外国の方が神の力に耐えられる、でもイスラエルは黄泉に落とされてしまう、カファルナウムは黄泉に落とされてしまう。黄泉の世界とは神なき世界、ここで名前が挙げられているカファルナウム、福音書を読めば読むほどカファルナウムの町、そこで本当に生き生きと伝道されているイエス様の姿に出会います。イエス様の伝道活動の拠点の一つの町であります。また福音書ではイエス様がこの船に乗ってカファルナウムに戻られるときには、自分の町に帰って来られた。そういうほどイエス様との関係が良好であります。そこで多くの奇跡が行われました。悪霊を追い出す。ペテロの姑の熱病を癒す。中風の人に、あなたの罪は許された。そう宣言し、床を取り上げて歩けと、新しい生活へと送り出してくださったのも、このカファルナウムという町の出来事であります。百人隊長のしもべを癒されたのも、この町であります。イエス様が、多くの御業を行われた町、そして自分の町だとおっしゃるほどに、 この町を愛し、それゆえに嘆かれたのでありましょう。そこで神の国の内実を奇跡として示してくださった。神の国はこういう世界だ。神の力によって守られて生きている。この真実の姿を見せられたにもかかわらず悔い改めなかった。この神様の力を欲しがっても、でも悔い改めなかった。これを自分の味方にしようとして必死で手を伸ばしたかもしれない。それでもこの力の前で彼らは負けようとしなかった。これを神様の力である、自分はその中に参与されている、むしろ悔い改めていないということは、この神の力を自分が生きるために取り込もうとしている。方向転換と言われていますけれども、心の向きを変える、そう言われておりますけれども、その面とともに自分の都合のために、自分の善悪のためにこれを取り込もうとしている。その悔い改めのない町の様子、そこに住む人々の姿、イエス様はイザヤ書14章、バビロン帝国が神の裁きによって倒されるのと同じ言葉で嘆かれて告発しているのであります。イザヤ書の方の言葉では、お前は黄泉に落とされた墓穴の底に、徹底的に神なき世界に追放される、そう言われているところであります。神の国とは正反対のところへ追放されてしまう。主なる神の力の前で悔い改めた外国が軽い罰で済む。主イエスが目の前で神の国を掲示してくださっているのに、悔い改めることをしない、神の国だと思い込んでいる人々。ここで神の国に入るためには何が必要なのか、その結論が今日のところで言えば16節であります。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。ここではキリスト証言をもって務めを果たす使者たちを慰める言葉ではなく、受け手側の責任を問う内容になっています。それよりも大事なことは、13節で奇跡、そう表現されている、イエス様がカファルナウムをはじめさまざまなところで見せてくださった もろもろの力、神の国とはこういう世界だと示している、その力であります。その力が働いているのが神の国である。神の国を表現する力を受けながら、見たものは悔い改めてキリストを迎え入れなかった、神の国を迎え入れなかった、悔い改めなかったことが指摘され、告発されて嘆かれているわけであります。キリストご自身が救われたものを証言者として送り出す、神の国はあなた方に近づいたと説教することは、また証しする生活はイエス・キリストにある神の国の力、神の支配の現れであります。説教は証言であります。キリストを証言する、私たちが証しをするのと何ら変わりはありません。事実と出来事について証言する、神の国がイエス・キリストにおいて来た、これを信じても信じなくても事実と出来事でありますから、力そのものなのであります。主イエスにおいて神の支配が来たという事実であり出来事であります。16節は、主語がそれまで町だったのか、またあなた方に戻っています。そこに住む一人一人のことです。一人一人の態度を問う文書に主の嘆き、告発へと変わっています。キリストを証言する者、キリストは神の国を証言する者、これが使わされていて、それを迎える一人一人の迎え方や聞き取り方が問われている。神の国から使わされた方を目の前にした時、一人一人の態度が問われている。すべてをキリストにあって受け入れていくために、そのために必要なのは信じようというやる気ではありません。悔い改めていくという根気の方であります。そしてこれをイスラエルの失われた家に神様は求めておられる。そして12人が72人、神の国で働くために送り出される人数が増えることから、その神の国の広さや大きさ、これが見えてくるはずであります。限定がない、自分はすでに洗礼を受けている、自分は悔い改めている、こう思った時に、後のものが先になり、先のものが後になってしまう、そういう不思議な牧場であります。 常に神の力が祝福、平和、和解、その形で働いて、そしてそれを褒めたたえるところだからであります。去年、牧師として長老会、長老一人一人にローズ券を、クリスマスプレゼントというか、一年の、働きに感謝して送らせていただいた。今年は、祈祷会でも用いた、祈りの言葉の本をお渡しした。まず神の言葉であり、キリストの言葉であり、命の御言葉である御言葉を読んで祈る。この本当に当たり前のことを繰り返してほしいからであります。もうその御言葉は知っている。覚えた。そう思ったところに悔い改めから遠ざかる。日々主によって新しくされるという悔い改めの生活から落ちてしまうのか、私たち罪人の悪い癖であります。私は主の日の礼拝の前に奉仕者が集まって祈るとき、詩編の御言葉を読んでから祈りを始める。御言葉を聞いて悔い改めて礼拝に臨みたいからだ。別にその中に奉仕者じゃない人たちを巻き込むことはいたしませんけれども、神の言葉を聞いて、キリストの言葉を聞いて、これを褒めたたえる礼拝に預かる。ただ毎週違う御言葉が与えられて読んで祈るわけでありますけれども、それを耳にした人たちが、先生今日の御言葉どこ、一回も聞いてくれないので、ああ皆さん知ってるんだなと思って、私は毎週違うところにする。秋田でもこれを繰り返した。五世でも奈良でもこれを繰り返した。初めて聞きました。読んでいなかった自分が、キリストの言葉を聞いていなかった自分が、礼拝に招かれて、そのことを教えてくださった神様を褒めたたえたいと思います。ある長老がそんなふうにおっしゃってくださった。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもない。かの日にこの地上に実現する御国、そこには人間の力は一切通用しない。ただ神の力があふれている。そしてこれを元の牧場だと神様はおっしゃっている。この元の牧場を回復するために、回復するその日のために、キリストは 悔い改めを求めている。神の力の前で、十字架の愛の前で、自分自身の何重にも着込んでいるその力を捨てて、神の前に立ちながら歩んでいく。神様が求めておられる、そしてその回復されて喜ぶ者たちが集められた希望の国、神の国を目指す歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。どうか私たちの命を回復してください。私たちのこの国を回復してください。私たちの生活を回復してください。そのために御国が来ますように祈るものとして新しく作り変えてください。主の嘆きの言葉をどうか喜びの声にするために、私たち一人一人を変えてください。自分の力を捨てて、ただ神様の力の前で生きることができますように。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。